主は預言者ジョセフ・スミスの質問に答えて次のような指示をお与えになりました。人は謙遜であり、愛に満ち、信仰と希望と慈愛を持ち、また自分に任せられたすべてのことについて自制しなければ、誰もこの技を助けることはできない。すべてのことについて自制するという教えは、私たちにも向けられています。自制するとはどのようなことでしょうか？また主はなぜ私たちに自制を求めておられるのでしょうか？自制とは、狭い意味では、食物や飲み物の摂取について我慢するということです。この定義は知恵の言葉を守るための優れた処方箋となるかもしれません。これに対して、自制という言葉が怒りや感情を抑えるという意味で使われることもありますが、聖文ではあまりその意味では使われていません。霊的な意味での自制は、イエス・キリストの気高い特質を指します。主は私たち一人一人にこの特質を伸ばすよう望んでおられます。すべてのことについて自制する力は霊的な賜物であって、それは聖霊を通して受けるものです。使徒パウロはガラテヤ人に宛てた手紙の中で、御霊の御とは愛、喜び、平和、寛容、慈愛、善意、忠実、柔和、自制であると書いています。パウロはテトスに宛てた手紙の中で、この技を助けるビショップは、わがままでなく、軽々しく怒らず、自制するものでなければならないと書いています。つまり、自制するとは、すべてのことについて節度を重んじ、自制心を発揮するということです。息子アルマはギデオンの地で教えを説いたとき、こう言いました。私はあなた方が高慢な心で高ぶっていないことを確信している。誠にあなた方が富や俗世の虚しいものに執着していないことを私は確信している。さて私はあなた方が謙遜であり、従順で素直であり、容易に勧告に従い、忍耐と寛容に富み、すべてのことについて自制するように願っている。アルマが後に息子シブロンに与えた次の教えは、私たち全員に向けられたものです。高慢にならないようにしなさい。そして私たちは、すべてのことに勤勉であり、自制しなければなりません。自制するとは、自分の抱いている期待や望みをよく吟味することであり、義にかなった目標を勤勉にまた忍耐強く追求することです。数年前、職場から家に帰るために、車を運転していた時のことでした。対向車線を走る大型トラックのタイヤが一本外れ、中央分離帯を越えてこちらの車線へ転がってきました。大きく跳ねながら私の走行車線に向かってきたのです。タイヤが次にどの方向に跳ねるか予想もできず、多くの車は左に右にハンドルを切りました。私は右に避けなければならないのに左にハンドルを切ってしまいました。そして弾んできたタイヤがフロントガラスの隅にぶつかりました。妻に事故の一報を入れてくれたのは友人でした。後で聞いたところによると、妻が最初に考えたのは、粉々になったガラスで傷だらけになった私の姿だったそうです。確かに割れたガラスが、数珠玉になって全身に降ってきましたが、怪我は全くありませんでした。それは私の運転技術によるのではなく、車のフロントガラスが強化ガラスだったためでした。強化ガラスは強化スチールと同じように、綿密な熱処理を受けて強度が増しています。強化ガラスは衝撃を受けても先の尖った破片になって人を傷つけることはありません。同様に節度のある人、つまり謙遜で愛にあふれる人は霊的な強度が増している人であり、霊的な強さが増すと自制心が強まり、節度のある生活ができるようになります。怒りや虚栄心、慢心を抑えられるようになります。霊的な強さを増すならば、今日の世の中に溢れている危険な破滅につながる度を越した行為や常習的な行為から自分を守ることができます。私たちは皆心の安らぎを求めており、家族の安全と幸福を願っています。昨今の経済不況の中から祝福を見出すとしたら、それは 一部の人が直面している試練から以下の教訓を得られたということです。それは家を買い富を蓄積しても心の平安や安全、幸せは得られず、それどころか貯金や収入で対応できないほど大きな負債を抱えてしまうという現実です。私たちは今不確実のと争いのあふれる忍耐のない乱暴な世界に生きています。それはまるで14歳のジョセフ・スミスが経験した様々な宗派の回収者に囲まれた社会のようです。疑問の答えを求めていた少年ジョセフは述べています。すべてお互いの好感情は、もしかつていくらかでもそのようなものがあったとしても、今は言葉の争いと見解についての論争ですっかり失われてしまった。家族の安全は自制を学び、世の同行した行動を慎み、すべてのことについて自制することによってもたらされます。心の平安はイエス・キリストへの信仰を強めることによって生まれます。幸福はバプテスマと主の聖なる神殿で交わした誓約を勤勉に守ることによってもたらされます。自制について、救い主イエス・キリストが示された以上に優れた模範があるでしょうか。論争や闘争で心がかき乱されるときには、悔い改め幼子のようにならなければならないと救い主は教えておられます。兄弟のところに行って和解し、それから十分に固い決意を持って主のもとに行く必要があります。人々に思いやりがないときでも、私の慈しみはあなたから去ることがないと主は教えておられます。苦難に直面するときにも、苦難の中で忍耐強くあり、罵る者に罵り返してはならない、柔和に家を治め、また確固としてなさいと主は言っておられます。気落ちしたときには、彼は虐げられ苦しめられたが口を開かなかった、まことに彼は私たちの悲哀を負い、私たちの悲しみを担ったことを思い起こし、慰めを得てください。あらゆる人の中で最も大いなるものであるイエス・キリストは、私たちのためにあらゆる毛穴から血を出すほどの苦しみを受けられました。その苦しみを受けている間、怒りを表したり罵ったりすることはありませんでした。この上ない自制を発揮しながら、主はご自分のことではなく皆さんや私のことを考えておられました。そして主は謙遜に、また溢れる愛を持ってこう言われました。しかしながら父に栄光があるように、私は杯を飲み、人の子らのために私の備えを終えたのである。過去一年間、私は救い主が誠におられることと福音の回復について、アジア全域の生徒と友人たちに明かしする特権を得ました。そのほとんどは第一世代の末日生徒であって、教会員があまりいない地域に住んでいます。この地域における末日の旅は、初期の末日生徒の経験を彷彿とさせるものです。様々な文化を持つアジアという素晴らしい世界で、末日生徒イエス・キリスト教会の会員たちは膨大な人口の 1% にも満たないほんの一握りですが、彼らはキリストのような自制の特質を備えています。謙遜であり愛に満ち、任せられたすべてのことについて自制することを模範によって教えてくれたこの生徒たちを、私は愛し尊敬しています。彼らを通して神がすべての子供たちを愛しておられることをよく理解することができました。彼らの模範に心から感謝しています。贖い主が生きておられること、自制という神の賜物は神の子一人一人に与えられることを、イエス・キリストの御名によって明かしします。アーメン。